マティーニ論争。答えしたら返してやるさ。罵り合うように見えたって、お前と俺とは長い小道を楽しく歩いてきたっけな。ひげの豊かなじいさんが、ほいり毛の初夏ののどかさを、宵の暖色ランプに見守られながら、手拍子リズムに歌ってる。楽器も何もないが、店のちょっとした名物だ。もちろん店員じゃない、ただの近所のじいさんである。砂金を隠し色に溶かし込んだような白ワインが、テーブルに並んでいる。去年取れたワインだから、深みはないがみずみずしい。遠くからシュランメルの楽団演奏が聞こえてくるのは、じいさんが歌をやめた時だけである。天井から庭園までランプをかざして、彼方の闇へと返すような店作りだから、外気からテーブルの木目までが、すがすがしいくらいの混然一体である。ビーン郊外は、歌声の居酒屋さえ、静けさが勝るらしかった。三人の青年が、とは言っても、すでに30過ぎかもしれない。気さくな服装で、窓辺にワインを楽しんでいる。この店は、赤ワインで煮込まれたチキンがうまいから、いつものようにテーブルに置かれている。チーズと、それから肉の燻製も盛られていたが、デザートだけはまだのようだ。ホイリゲワインだからジョッキ飲みである。どうやら歌が終わったので、話を始めたところらしい。何でも少し前に、日本のサラリーマンと商談をしたときに、あまりにも無趣味に東海を極めるので、今頃休団しているらしかった。三人とも日本の文化に興味があって、知識を詰め込んでみたら、実際の日本人と喋ってみると、伝統のことについて、あまりにも無知なのに驚いて、日本は好きだが、日本人のサラリーマンは最低だという結論に達しつつあるらしい。それがよく聞いてみると、すっとぼけているんじゃなくって、お定まりの悟りの精神なんだ。いいんですよ。私はすべてを許容しますって具合でさ。まったく嫌になっちまう。背の高いジーンズの白シャツが気さくなビーンなまりのドイツ語で喋っている。すると水色じみたポロシャツが太り気味のずんぐり体型を木作りの椅子にもたれかからせながら、
まったく、あの許容は立ちが悪いぜ。
と答え返した。残る一人も気さくな格好だが、白シャツほどには痩せていない。ポロシャツほどには太っていない。日本でイケメンとか呼ばれる顔に最も近いようである。しかしそんなことはこの際関係ない。茶色の髪が縮れ毛っぽいから、詳細は抜きにして、ここでは、縮れ毛で済ましてしまおうか。
そんなものかな。ちょっと話してみたい気がするけど。
ちじれ毛はサラリーマンとは無縁らしい。
会わねえ方が身のためだぜ。
ポロシャツはだいぶ口が悪い。ドイツ語口調だからどう悪いのか説明がしづらいが、とにかく悪い。もっとも短気なだけで性格は善良そうだ。白シャツの背高ジーンズがまた。つまりは全てをどちらでもないで済ませてしまうのさ。そのうちウーティスとか自己紹介をし始めるかもしれない。なんて言っている。
自分は誰でもございませんってか。だが、それで言って、いつでもそろばんを弾いてせこせこしてやがるぜ。
とポロシャツが答えると、
なんだい、そろばんって。
なんて、ちじれ毛が言ったもんだから。
なんだと？そろばんを知らねえだと？
そろばんを知らないために、早速、二人から糾弾され出した。日本文化の潜り扱いである。早尾だけじゃダメなんだぜ、なんてからかわれている。それからしばらくは、取引のことについて、話を続けているらしかった。歌好きのおじいさんは早飲みを済ませて帰宅するようだ。三人も軽く手を挙げてみせた。それで別れの挨拶である。じいさんの足音の遠くからバイオリンの懐かしい響きがする。表へ開けた店作りだからなおさらそう感じるのだろう。楽団はアコーディオンとギターとバイオリンの音がミックスされた独特の編成だから、ホイリゲにはよく似合っている。シランメル兄弟の直系を自認するだけあって、その演奏は、ビーンなまりにうまかった。しかし、遠い響きである。三人はそれには関心を示さず、やつらサラリーマンのいわゆる許容の幅について盛んに議論を進めつつあった。
いや違うな、そもそも俺たちだって議論が元で年中喧嘩しているわけじゃないだろう。相変わらずうまくやっている。
白シャツのジーンズが中心を務めている。
当たり前だ、
そう答えるポロシャツは、あるいは相方だろうか。すると、ちじれ毛は、ボケ役なのかもしれない。人間の会話なんて、驚くほど、ステレオタイプから成り立っている。これは、人種や小説にも、限ったことではない。
こうやって、10年以上、一緒に飲んでいるくらいだからな。
ちじれ毛が、人差し指で、茶色の髪をもてあそんだ。ちょっと女っぽい仕草だが、顔立ちが中性的だから、かえってかっこよく見える。だからさ、白いシャツは淡々としてそつがない。
だからなんだ。
太り気味のポロシャツは、ちょっとせっかちである。俺たちの議論というものは、討論自体を目的として初めて成立するものだ。もちろん主張をぶつけ合うから行き過ぎが仲違いを誘発することは奴らよりはずっと多いかもしれない。しかし喧嘩を目的としてやっているわけじゃない。
当たり前だ。
そうでなくっちゃ、僕らなんか、とっくに別れているよ。
ちじれ毛は口調までゆっくりだ。応用タイプである。そうだろう。例えばここにマティーニがあるとする。白シャツがホイリゲのワインをかざしてみせた。
早速また始まった。
茶色の髪が答えるとポロシャツもにやけ出す。
おいおい、マティーニ論争じゃねえのか。
ジンとベルモットの量をどうカクテールするかって。
二人が釣り込まれてきたので、セイタカの瞳が輝きを増したようだ。そう、俺たちはいつだって盛んに主張し合うのさ。そしてこの三人、マティーニについて意見が噛み合った試しはない。
いつも不思議なくらい食い違うんだからね。だから面白いんじゃねえか。全員一致じゃ定義の存在すら必要ね。
そうそう、
なんてちじれ毛が相槌を打ちながら。
いくら僕らにしたところで、カクテルの黄金比率が天の摂理に存在して、それ以外のマティーニは偽物だなんて内心思ってないしね。
と後を継いだ。
もっとも議論ではそう主張するがな。
とポロが茶化しにかかるから、白い方が、それはそうだろう。主張はするものの、科学的に脳の仕組みや個人の思考を解析したら、摂理なんて通用しないことは知っている。その上で真剣に議論し合う。
そんなことはね、俺様のマティーニが一番に決まってやがる。
ダメだな。少し落ち着きなよ。今は議論が違うんじゃないのかな。
そうそう。
悪い。さっさと先を続けてくれ。
白シャツはようやくうなずいた。なぜかといえば、カクテルくらいにしたところで、さまざまな思考にせよ、意見にせよ、互いにぶつけ合ったところに、普遍とまではいかないものの、ある種の個人を超えたイメージが形成されてくる。
そうかな。
ちじれ毛が騙されたような不満を見せるが、セイタカノップは取り合わない。そのイメージは唯一絶対の理想ではないものの、議論を尽くした人々の妥協点としての様相を濃くすることになる。
おっと、わかったぜ。
ポロは短気なだけに飲み込みが早い。代わりに早とちりも多いのが彼の難点である。
つまりこう言いたいんじゃねえのか。俺たちの議論は、政治にしろ、芸術にしろ、そうしたイメージを生み出すための、ある種のプロセスに過ぎなくって、一見、殴り合っているような場合でも、実は、共同作業に精を出しているに過ぎねえって。
ご名答。ちじれ毛が納得しないので、白シャツは彼の方へ向き直った。いいか、ここにマティーニがある。これはそもそも人が作り出したものだから、その定義は人がつけなくちゃならない。
いまいち分かりにくいな。
もしこれに定義をつけないで、どんなマティーニでもその人にとってのマティーニで結構ですと言ったら、どうなるだろう。ちじれ毛はようやくうなずいた。
ああ、 わかったよ。その瞬間にマティーニはマティーニでも何でもなくなってしまうっていうわけだろう。
だから一見あなたの主張は認めます、別の主張も認めますなんていうのは寛容の精神に満ち溢れた有徳の死に思えるけれども、その実何の定義もつかないひどく曖昧な社会ということになる。
なるほどね。好きなものを好きなように飲むのは構わないにしても、何でも結構じゃ。もうマティーニという言葉の存在意義がなくなってしまうわけだね。
ちじれ毛がようやく納得すると、入り口の方がガヤガヤとなって中年の夫婦が入ってきた。お久しぶりといったジェスチャーで3人に軽く手を振っている。双方とも馴染みの常連らしい。
グーテンアーベント
なんて挨拶をしながら奥の席へと座り込んだ。庭先ではランプもどきの電灯が風に吹かれて揺られている。